心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
脇汗、手汗、冷や汗、寝汗、短パンの汗、いろんな汗を快適に、持ち肌、乾燥肌、天才肌、親分肌、職人肌、いろんなお肌も快適に、エアエアエアエアエアエアエアエアエアをリズムに乗せてみました。エアリズム快適、24時間365日エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オン・ザ・ロード第7章、神の子らの家、インド1。私は香港で病害に初めて遭遇した時のように、体が芯から熱くなってきた。一体このネズミたちとピーナッツ売りはどういう関係にあるのだろう。彼が公園の花壇を勝手に利用して飼っているとは考えにくかった。少なくともここはインド第二の都市の中心にある大公園のはずなのだ。しかし公園には間違いなくドブネズミの大群がいて、それを種に金を稼いでいる人物がいる。しかもカルカッタの人々はそれを少しも奇異なこととは感じていないようなのだ。このネズミたちがどうしてこのような場所に存在しているのか、存在するのを許されているのか、私にはいくら考えてもわからなかった。だが、たとえ理解できなくとも、柵の中で走り回っているネズミたちの姿に、これぞカルカッタ、といった強い衝撃を受けていることは確かだった。ふと、このインドでは、解釈というものが全く不要なのかもしれない、と思えてきた。ただひたすら見る。必要なことはそれだけなのかもしれない、と思えてきたのだ。カルカッタにはすべてがあった。悲惨なものもあれば、滑稽なものもあり、崇高なものもあれば、卑小なものもあった。だが、それらのすべてが私には懐かしく、あえて言えば、心地よいものだった。日が暮れると、街はよく停電になった。通りから向こうは火がついているのに、こちらの側は真っ暗になってしまう。その突然の闇の中で、空のかすかな明るさを頼りに歩いているとき、胸が痛くなるほどの懐かしさがこみ上げてくる。昔、幼かった頃、私が育った東京でも、日が暮れるとよく停電になったものだった。食卓の上にろうそくを立て、家族揃って食事をする。揺らめく炎に家族の影が壁に大きく映る。すると、生身の姿の小ささが一層際立ち、いつになく家族というものの絆を強く感じたのを覚えている。停電の夜は、食卓の上に大したものが乗っていなくても、いつもと違う楽しさがあった。 このカルカッタでも、停電を忌むべきものと感じている大人とは違って、子供たちは闇の中で、小さな祭りの時のような興奮を覚えているのではないか、という気がしてならなかった。懐かしいといえば、カルカッタの子供たちが着ている粗末な服装も随分懐かしいものだった。サダルストリートの周辺で遊んでいる子供たちの服は、誰のものも、汚れていたり、破れていたり、釘が当たっていたりしていた。昭和30年代の初めに彼らと同じような年頃を迎えた私たちも、おそらく似たような服装で、あちこちの路地を駆け回っていたに違いない。誰もが貧しかったから、ボロを着ていることが少しも恥ではなかった。学校から戻り、ランドセルを放り投げ、外に飛び出し、遊び疲れるまで帰ってこない。服は汗にまみれ、泥にまみれ。しかし翌日もまた、それを着て出かけていくのだ。カルカッタの子供たちの、ボロから突き出たしなやかな手足を見るたびに、ただ体を動かしていればよかった時代の幸せを思い出さないわけにはいかなかった。街を歩いていると、顔なじみになった少年たちが大きな声で呼びかけてくる。
マスター
。その呼びかけには意味がない。ただ親愛の情を示すためにそう呼ぶのだ。
マスター、マスター。
笑いを含んだ彼らの声を耳にするたびに、遠い日々に反響していたはずの自分の笑い声が聞こえてくるような気がした。路上で遊んでいる子供たちを見ていると、少年時代の自分を思い出す。しかし、彼らがかつての私たちと違っていたのは、何かしら仕事を持っていたことだ。彼らは働く合間に、時間をかすめ取るようにして遊んでいた。だが、それができる子供は、むしろ恵まれている部類に属していたかもしれない。サダルストリートには、遊ぶ仲間にも入れず、小さな弟や妹を連れ、通行人にただ力なく手を出すだけの子供も少なくなかった。例えば、フリースクールストリートの中華料理屋で晩の食事を済ませ、ホテルに向かってぶらぶら歩いていると、弟を小脇に抱えた男の子が目の前に立ち、無言で手を差し出す。私は首を振り、そのまま歩き続ける。すると、彼も一緒に歩き出す。いや、歩幅が違うため、ほとんど小走りになってついてくる。角を曲がり、さらにもう一度角を曲がってもまだ諦めない。私は立ち止まり、いささか強い調子で、
の、
という。 男の子はほとんど感情のこもらぬ目でじっと私を見上げる。私はたまらずまた歩き出す。彼は手を差し出したまま黙ってついてくる。立ち止まれば立ち止まり、歩き出せば歩き出す。金をやりさえすればこの惨めな追いかけごっこが終わるのは分かっていた。だがどうしてもそれができなかった。どこかのチャイヤに飛び込むか、ホテルまで走ってしまえば簡単なのも分かっていた。しかしそれは必死についてくる彼に対してあまりにも卑劣な手段のように思えた。諦めるまで歩くより仕方がない。果てしなくついてくる彼にかすかな恐怖を覚えながら、私はほとんど絶望的な気分になってどこまでも歩き続けた。ある時は七八歳の少女についてこられたことがある。つい弱気になり、小銭を与えようかなと立ち止まった。すると少女が小さな声で一言言う。10ルピー。物乞いに金額を指定されたのは初めてだった。しかも10ルピーといえば大金だ。首を振って歩き出すと、慌てて私の目の前に回り込んで言い直した。6ルピー。私がまた首を振ると、やがてそれは5ルピーになり、4ルピーになり、3ルピーになった。その時になってやっと意味が分かった。少女はその金額で自分の体を買ってくれないかと言っていたのだ。まだ七八歳にしかならない少女がわずか3ルピーの金で体を売ろうとしている。しかし彼女がそのような申し出をするからには、どこかに必ず買う男がいるのだろう。その顔を見つめているうちに、名付けようもない感情が喉元まで溢れてきた。多分この少女は香港のアバディーンであったチンビカと大して違わない年齢だろう。あの時のチンビカは、これから女を買いに行くのかと私に尋ねてきた。しかしこの少女は自分を買ってくれと頼んでいるのだ。私は少女に3ルピーを手渡し、グッドバイと言ってそこを離れた。だが少女は私の後についてこようとする。いいのだ、これはあげたのだからといくら手真似で説明をしても理解できないらしい。仕方なく走るようにしてそこから遠ざかった。香港には光があり、 影があると思っていた。光の世界がまばゆく輝けば輝くほど、その傍らにできる影も色濃く落ちると思っていた。しかし香港で影と見えていたものも、カルカッタで数日過ごした後では眩しいくらいに光り輝いて見えた。
TBS ラジオ公演、大和ハウスプレゼンツ、ミュージカル生きる、主演市村正親、加賀たけしのダブルキャスト、黒澤明の名作を宮本亞門が演出、9月7日から新国立劇場中劇場で上演。
宮本亞門です。ミュージカル生きる再演します。僕にとってこの作品はまさに自分自身の思い、いろんな経験を全て入れ込んで皆さんに生きることの素晴らしさを伝えたと思っています。劇場でお待ちしております。
詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
TBS ラジオ公演、ワンス、ダブリンの街角でインコンサート。トニー賞8部門を受賞した大ヒットブロードウェイミュージカル、コンサートバージョンの初来日公演が決定。8月4日から13日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。